得いたします。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたからです。ですから私はキリストの力を私が覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじてます。なぜなら私が弱い時にこそ私が強いからです。
それではメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは挫折の抱擁です。お願いします。
おはようございます。
皆さん教会に来られるときに気づかれたと思いますが、新しい門が完成いたしましたね。今日はちょっと牧師室から皆さんの入り方を見ていたんですね。遠くから気づいて、あニコニコ笑いながら写メールを取るような人、それからあできたな、嬉しいなみたいな、本当にそう感じている人、そうかと思うと全然気にならないのか、門もくぐらないで横入りで入ってくる。まあ、門をくぐってくる方は正攻法がお好きな方でしょうね。門を通らない方は横入りが好きな方、まあ冗談ですけど、まあ一つ一つ、業者のグリーンステージさんが誠意を持って仕事してくださっています。これからあと2つの大きな仕事がありますね。1階のトイレのドアの修繕、リニューアルですね。それとこのステンドグラスですね。これが最後というところがあります。まあ、覚えて祈っていただければと思います。さて今日は挫折の高揚という題をつけました。まあ、人生、まあ、順風満帆とやっぱり行きたいわけですよ。誰だってね。ところが、やはり現実は、挫折というのがあるわけですよね。そしてその挫折のために落ち込んでしまうということが現実には起こってきます。しかし私自身も牧師として、まあ、開拓伝道から始まってきましたので、挫折経験は何度かあるわけですけれども、振り返って思う、そしてまた聖書を読んで思う、そしてまた多くの方々の証しなどを通して教えられてくることは、挫折も捨てたもんではないぞということです。思いのほか良い結果を生み出す材料になるということなんですね。今日は人生の応援歌になるようなそういうメッセージができれば幸いです。一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。今御言葉が朗読されましたが、大変有名な御言葉、このところから、しかしそれを体験していくかどうかはまた別の次元でございます。しかし少しでもその御言葉の体験に近づくことができれば幸いです。お一人お一人が人生さまざまな挫折経験がおありだと思いますけれども、あなたの御心を知って立ち上がる力を与えられていくことができますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アメン。最初にですね、挫折の効用を語る方々を、まあ、2つほど、紹介したいと思います。1人はクリスチャンでない方ですけれども、安藤忠雄という建築家がおられますね。万博の日本のパビリオンを作ったりですね、まあ、教会も作ったり、まあ、本当にあらゆるところで活躍をされている方ですね。 で、この方の講演集がありまして、その講演集を読んでいました。で、この方は実は、工業高校を卒業するというその資格しかなかったんですね。で、独学で建築の勉強をされて、東大の教授、そしてまたハーバード大の客員教授までアカデミックな世界でも活躍をしていた人なんですね。こんな人いるんですね。で、この人がですね、講演の中でこう語っておられるんですね。僕は大学の専門教育を受けないまま建築の設計に飛び込んだ。設計しながら常に専門教育を受けてこなかったハンディキャップがあったが、一方東大生を見ながら思うのは、苦労がなくてスーッとストレートで入ってきた学生たち、こういう学生たちにはストレートにはいかない人生の逆境に弱いということを感じる。こうかな。まあ、人生順風満帆ではないですよね。健康面でもそうですし、仕事上のこともそうですし、家庭のこともそうでしょう。まあ、いろんなことが思うようにはいかない、ストレートにいかないわけですよ。で、安藤さんは東大生を見ながら逆境に弱いぞとこう思うという考えさせられること。それから今は時の人と言ってもいいかもわかりませんが、渡辺和子さんといって、まあ、カトリックのシスターであり、ノートルダム精神女子大学の名誉学長でもあるんですが、この人はですね、挫折のすすめという、学問のすすめに習って、挫折のすすめというのを言われるんですね。こういう言葉。第一志望が叶えばおめでたいことです。しかし、挫折も人生で非常に大切。その時はそれなりにしっかり苦しんでいただきたい。ただそれに打ちのめされずに、それだけが唯一の自分を生かす道ではないのを知るゆとりが欲しいって語っておられるんですね。まあ、クリスチャンでない人、そしてまたカトリックではあるけれども、シスターの言葉を語りましたけれども、一様に挫折ということは、捨てたもんではない。いや、むしろ挫折経験はどんなにか人生の大きなバネになるか力になるかということ。今日本はもう全体的に挫折の時代でしょ。だからそういう時こそバネの力というか持つことが大事だと思うんですね。さて、それでは本家本元のパウロの経験、これは何でしょうか。パウロの挫折を見たいと思うんですね。7節を見ますと、またその啓示があまりにも素晴らしいからで、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。肉体に一つの棘という表現を使いました。聖書学者たちはこれはパウロが至るところに伝道旅行をしたところでかかってきた風土病ではないかという人もいます。あるいは、改心したときに目から鱗のようなものが落ちたというところから、眼病、目の病気ではなかったかという人もいます。天才にありがちな転換ではなかったかという人もいるし、まあ、はっきりしたことはわからない。ただ、五感からわかることは、トゲですから、チクチクと痛い、痛みを伴うところの肉体上の病気であったということは、わかるわけですね。パウロもそういう経験をしているんですね。頑健な体ではあるのかわからないけれども、むしろそれよりも肉体の病を14年前からずっと負わされている我々と似たような病の中にある人だ。しかも彼はですね、人の目を大変気にしてるんですよ。ちょっと開けましょうかね。ここに戻ってまいりますけれども、もう少し後ろに、ガラティア人への手紙というところがありますが、4章の14節。368ページ、第2版は337ページになるでしょうか。 ガラテヤ人への手紙の4章の14節、ここにこうパウロは書きます。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神を見つかりのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。肉体には試練、あなた方にとって試練となるものがあったのにということは、はためにもはっきりわかる。パウロも人並みに世間のことをすっごく気にしている、人目を気にしている、世間体を気にしている存在なんですよ。パウロというとすごい人物と思ってしまうかもわかりませんけれども、肉体の病気があるし、その肉体の病気もしかも人目に考えてみるとちょっと試練となるというか、あの先生がというような、そんな傍目からも思うようなものがあったと考えられるわけですね。世間のことなんかどこ吹く風みたいな、そんな強い人ではなかった。同じように世間体を気にする人物でもあったんです。そういうパウロが挫折経験の中であったということを思いますと、まあ、我々と同じように弱さで悩み、病気で悩み、人の目を気にしというパウロの姿が浮き彫りにされてくる、そういう姿を思わされるわけですね。しかしそのパウロが挫折から得たもの、これがやっぱり素晴らしいわけです。そして私たちもそれをぜひぜひ体得していきたいと思うわけです。3つお話して終わりたいと思います。第2コリントの12章に戻りまして、パウロがこの肉体のトゲという経験から得たことは、まず第一に挫折に関する新しい理解を知ったということですね。12章を見ますと、パウロはこれを7節で、私を打つためのサタンの使いですと語っています。つまり彼はこの肉体の病気がサタンの使いだと判断したんです。サタンの使いというのを事実そうであると言っているのではなくて、私という人間の側から考えたらサタンの使いという理解しかできないというような思いだ。言えば何かのたたりのような、神の裁きのような、神様が高慢にならぬようにと言ってサタンを使わした病気、そう思えていたんだ。ところがそれがガラッと見方が変わったんですね。それは9節で、主は私の恵みはあなたに十分であると。サタンの使いと思っていたものが私の恵みと神ご自身が言われるほどの言葉と理解できたんです。これはすごい大きな考えの変えられるターニングポイント。私はよく考えが変わるということはとても大事だということを言いますけれども、随所に見られるんですよ。自分が神様から受けた罰のように思う、あるいは教訓を教えるための何かの、まあ、試練のように思うというような見方でしかなかったものが、私の恵み十分であるというような、そういう理解に変わる。先週乙武弘忠さんの話をしましたね。この人が書いた本が五体不満足という本だということを先週お話をしました。これは日本語名です。これは英語版もできてるんですね。で、英語版ではどう書いてあるか、タイトルですね、極めて日本語的に発音いたします。 No one is perfect。 本当はもうちょっときれいに発音できるんですよ。ですけど、まあ分かりやすい。 No one is perfect、 つまり誰も完全なものはいませんと訳せるでしょう。五体不満足という日本語の訳と、誰も完全なものはいませんという概念ですか、違うんですよ。 日本語の方は日本人って大体横一線並べたがるでしょ。服装でもなんでも個性的に来たらさ、あの出る杭が打たれるみたいな、お前ちょっとこれをわきまえてないとみたいな、そういうこと言われたりする。だからダーッと行くっていうことに関しては足を引っ張られるというようなことがあるでしょ、意地悪な世界で。同じ同じ同じっていうので、それが劣ったら五体不満足になるんですよ。でも英語版は誰も完全なものはいません。本当にそうです。ある人は肉体的に弱さがある、ある人には精神的に弱さがある、ある人には家庭的、経済的に、まあいろんな面で何らかの弱さがある、その一つに過ぎない。考えが違うんですよ。聖書を読んで皆さんに知っていただきたいというのは、もちろんイエス・キリストを救い主として信じるという根幹、これは誰よりも早くしてもらいたいと思いますが、同時にクリスチャンとして、あるいは求道者としても同じことですけども、考えが変えられていく。パウロも前の考えで言えばサタンの使いというような言い方でしかなかった。しかしもっと深いところで、私の恵みと神が言ってくださるというように見方が変えられていった。これが挫折経験から得たパウロの第一の経験だったんですね。試練というものも聖書によれば愛の印でしょ。ヘブル書を読めば、私があなたを愛していることの印だ、そう語るでしょ。だから何も試練を、ああ試練だ試練だなってはあはあ言わなくてもいいわけですよね。確かに私自身も経験からして、開拓して数年のうちにもう教会が潰れるかと思いましたけれども、まだ友人の牧師からは本郷教会は潰れたらしいでって言われたことがありました。変なこと言わんといてほしいとこう言ったんですけど、ほんな今度は再出発するんかみたいなこと言われた。全身このじんましんがですね、今週は顔にじんましんが出るんですよ。その時は胸、腹、言ってどんどんどんどん1ヶ月変わりましたね。あ、もう完全に精神的に参ってたんですよ。そしてその時点ではね、辛いことではあったんです。その時にね、教会とは何か、どんな教会を目指したいかということを私は深く考えさせられたんです。あれがなかったら今日の私はないと思うんですよ。そういう意味で言えば試練というものはありがたいなと思うんですね。やっぱり見方が変わっていく、考え方が変わっていく、これパウロの第一の経験。第二はですね、挫折を恵みと理解できる神の時があることを知ったということです。それどういうことかというとね、パウロがまあ素晴らしい経験を12章の前半のところで語ってるんですね。例えば12章の4節でパラダイスに引き上げられるほどの素晴らしい経験なんですね。で、その経験をした後に肉体の棘が与えられたんですね。素晴らしい経験の後というのは2つ続かないわけで、その次に試練を経験したんです。それが14年前だったと書いてあります。2節に、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前にと書いてあります。ですから14年前に素晴らしい経験をして、その時から肉体の棘を経験している人生がずっと続いてきたんです。そして3度も主に願いましたと8節で書いてありますが、それは14年間でたった3回という意味ではなくて、それだったら3度もと言いません。ユダヤ人は朝に、昼に、夕に祈る1日3回の祈りをいたします。それで1日の祈り3回ことごとくこの祈りをしたと、肉体の棘を取り去ってくださいということ。14年間は答えなしでした。 いや実は答えがないというよりも待っておられた。で、神様はもちろんパウロが祈ったことをご存知で、すぐにでもお答えになることはできたと思いますね。肉体の棘を取り去るというか、そういうこともできたと思います。でも取り去らないまま14年間そのままずっと来たんですね。なぜか、時々こういうことってあるでしょ。我々クリスチャンもね、何か問題があったり試練があったりする、すると神様これ取り除いてくださいってこう祈ります。とはなかなか取り除かれない。1年も2年も3年も5年もという時もある。で、私自身も経験してきて思うことはですね、なぜ神様がすぐにでもお答えならないかというのは、それは神様お答えをしてくださってもね、それがお答えとして理解できないまま通り過ぎる可能性が強いんです。つまり我々の側にその備えができてない。ある夫婦がですね、お祈りをしたんですね。ご主人がですね、神様失敗を私たちどうか聖霊に満たしてくださいとこう祈ったんです。でそれをじーっと聞いていた奥さんがですね、後で、神様、主人はああ祈りましたけど、別にそんなに満たしてくださらなくて結構です。どうせ満たしていただいてもすぐこぼしてしまう主人ですからって。そんな方法どんなんですかね。そこで表されていることはですね、夫の、まあ、奥さんの祈りがもし真実だとしたら、夫がそれを満たしてもらっても満たした甲斐がない。例えばね、求めるわけですよ。神様これをさらせてください、肉体の棘をさらせてくださいと、それしかしない祈りを。見方を変えて、私はこんなにさらせてくださいとばっかり祈っているけれども、神様の御心はどこにあるのかなっていう余裕がないんですね。こっち側の願いは一方的にぶつけるだけなんですよ。そんな時に与えても、別に神様はもっと全人生をご覧になっていて、違う答えを与えたいと思っているけど、そんな答えを与えても備えができてないからダメなんです。さらせてくださいという祈りしかないときには、それがないと答えられたと思わないから。ここに信仰生活の奥義っぽいものがありますね。で、14年経って神様はお答えになった。皆さんね、試練があるとしても、それはあなたが足りないからとか、信仰がないからとか、弱いからとか、そんなんじゃないんです。神様の時があるのです。その時が来るまでは、待ってたらいい。しんどいかもしれないけれども、待ってたらいい。神様を仰ぎつつ、そして神様、あなたのお答えは何ですかって、どっかで、静まってそういう祈りができるようになってくれば、だんだんと答えは見えてくると思います。挫折を恵むと理解できる神の時というものがあるということですね。第三のことは、挫折を経た者に与えられる新しい力です。二つの力があります。弱さのうちに完全に現れると言われましたが、一つは弱さの中でなすべきことをやり通す力。パウロは肉体の棘が与えられて、それが癒されないまま歩むことになりました。弱さを持ったままです。しかしパウロは、歴史が表しているように、聖書が示しているように、当時世界と言ってもいいと思いますが、世界3回の伝道旅行に出かけたんです。歩いてですよ。今のように電車、バス、飛行機、船、自由自在にどこでも行けるというのではなかった。道路も管理してない。追いはぎにも合う。物を取られたこともある。そういう経験の中で、次々と教会を建設していったんです。その力、ことを成し遂げていく力、弱さがあるとか、弱さがないとか、関係ない。神は必要な力をくださいます。神様はあなたを愛していらっしゃいます。病であろうと、あるいは何かの問題があろうと、だからできないのではなくて、そんなものを超えて、パウロと同じように成し遂げる力をくださいます。 それが一つの力です。パウロだけではない、ヘレン・ケラーだってそうでしょ。サリバン先生を通してクリスチャンになりました。クリスチャンになったからといって目が開くようになったとか、耳が聞こえるようになったとか、話せるようになったとかいうのではないわけです。相変わらず三重の障害を持ったままでした。しかし世界に与えてきた大きな貢献度というものを計り知ることができない。力強く生きていったその姿を思いますし、また星野富弘さんも9年間も闘病生活したのに、首から下回したままで車椅子の生活を余儀なくされたでしょ。それでいてやっぱり見方、思いが変わって、花の絵を描けるかもわからないと言って描き出して素晴らしいし、今までの9年間の挫折の間に味わってきた言葉の日、あの心のひだにしまっているような宝石のような言葉がこう詩となって生まれてくるし、美しい花のようそれは。しかし先生、まあ偉大な人ばっかりじゃないですかと言われるかもわからない。でもその星野さんの詩の中にですね、面白いのがありますね。宮沢賢治の詩にまあかこつけてというか、雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病気の人がいても、西に困っている人がいても、何もしない。丈夫な体になりたくて、健康食品に気を配り、うまいものが好きで、まずいものが嫌いで、お金が欲しい、着物も欲しい、そんな私が仰向けに寝ている。ね、自分の弱さとか、もう正直な自分の姿を、もう赤裸々に描いてるわけでしょ。かっこいい姿、不屈の精神で、首から下に動かなくても、20枚絵を描くと決めたら、目標20枚達成、それができなければ寝ない、そんなんじゃないんです。あかんときはあかん。仰向き寝ていると。でも、やっぱり成し遂げる力をくださるんですよ。皆さんにも人生でなすべきことがあるんですね。マザー・テレサが、人間はしたいことではなくてなすべきことをするために生かされていると言いましたね。なすべきことがあるんです、あなたに。そのために必要な力をくださいます。病気だからとかいう理由は言わないでください。弱さがあるからなんて、そんなことは違います。それを超えて、あなたの見方が、思いが変わったら生き方も変わってくる。もう一つの力は、成し遂げる力だけではなくて、それは弱さの中での平安ですね。三浦彩香さんは、この聖書の言葉、第二コリントの十二章のこの七節から十節の言葉、特に九節十節の言葉を読んで、何度も力づけられて、こう書いておられますね。私はこの聖句に何度も力づけられ、特に9節10節に赤線を引き、行間に我が病になることを感謝する、明るく生きる者をならしめたまえと書き、当時の平安に満ちた心境を今も思い出すと語っておられるんですね。13年間のカリエスという病に、ギブスに固められる中で、もう絶望しかなかったその彼女の心の中に光が灯り、そしてこの御言葉を感謝する、病を感謝するとまで言えたんですね。そんな言い方したいですね。我々もまたいろんな挫折経験があるでしょうけれども、挫折もまたまんざら捨てたものではない。挫折もまた素晴らしい神の力と平安と真理を知って変えられた生き方に至るところの恵みなんです。そういう恵みを我々日本全体が今味わうことのできるチャンスが与えられていると思うんですね。信仰生活をそうあっていただきたいと思うんですね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、有名なパウロの肉体の投与の経験、このところから読むたびに何か別世界のような人物のようにも思えていました。しかし彼はこの肉体の投与のために長い間答えなしの14年間の日々、そしてまた人目を気にし、実際聖書にも そのことを言い表している姿を見ますと、我々と同じように世間体を気にする人物である親近感も覚えます。そのパウロにあなたは14年のちに語りかけてくださいました。私の恵みはあなたに十分であり、私の力は弱さのうちに完全に現れると。なんというお言葉でありましょう。神様、今日集われたお一人お一人がこのような体験へと導かれるために、思いが変えられ、時のあることを知り、また新しい力を体験していく生涯へと導かれていくことができますように。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。